皆さんおはようございます。今日は神の回収というテーマで、パウロが教えた、その教えの中でも非常に大切な教会ということについて、お話をしたいと思います。教会については繰り返し、ここは教会ですからお話をしておりますけれども、今日はまた少し違った角度からお話をしたいと思います。パウロは今年はパウロの生涯、またパウロの活動や教え、人となり、またパウロのと一緒に働いた人たちとかですね、いろんな角度からパウロという人物について、もちろん彼が伝えたそのキリストについて学んでまいりましたけれども、パウロは多くの町々でこのキリストの福音を述べ伝えてまいりました。そしてイエスキリストを信じた人たち、クリスチャンですね、信じた人たちを教会と呼ばれる集まりに加えていきました。あるいは教会と呼ばれる集まりを組織していったと言ってもいいかもしれませんけれども、彼はこの信仰はあくまでもこれは個人的なものであると、神を信じるということはこれは個人のものであると、部族であるとか家族であるとか、江戸時代、その前ですか、戦国時代に日本に、最初にキリスト教が伝えられた時にはですね、この大名がキリシタンになって、下々のまでいっぺんにキリシタンになったというようなこともありましたけれども、本来はこのキリスト教というものはそういう類のものではありません。おじいちゃんがクリスチャンになったらみんな一同がクリスチャンになるとかっていうことではなくて、あくまでもこれは個人ですね、一人一人がキリストをその個人的な救い主として信じて、そして、この誠の創造主なる神様との、交わりを回復すると。しかしですね、信仰は、信じるということはこれは個人的なものですけれども、信じてその信仰をこの地上生きている間、クリスチャンとして生きていく、信仰生活ですね、これは個人的なものではない、あくまでこれは集団で行うものだ、グループで行うものだというふうに、もうこれは大前提として、もちろんパウロだけではありませんけれども、この教会、キリストの福音が伝えられ始めた時からですね、一番最初の人たちがもうグループでしたから、キリストの弟子たちを中心とした人たちがこの教会の最初のメンバーだったわけですけれども、そのグループにこう加える形で、新たに信仰を持った人たちはその教会の一員となっていったわけですね。で、この教会というもののはですね、実は、なんとなくこう信じる人たちが集まったというような、そういうなんかポリシーのない、グループではありませんでした。これにはちゃんとですね、その目的があり、意義がありですね、またその役割があったわけです。そしてその教会の原型はですね、これはユダヤ教の街道で、あったんですね。で、ユダヤ教の街道というのは、ギリシャ語ではシナゴグと呼ばれておりますけれども、日本語に訳すときにこれをその街道と訳したんですが、あんまりいい訳ではないんですけどね。街道というとこの建物も街道と呼びますからね、だから本当はこれはシナゴグと呼んだ方がいいんじゃないかと思うんですけど、最初にその聖書を日本語に訳した時にできるだけ日本語にしよう、漢字にしようと努力を下手にしたものですから、 シナゴグは街道と訳しちゃったんですけども、このシナゴグですね、ユダヤ人のこの集まりというものが実は教会の原型になっています。でシナゴグというのはユダヤ人はですね、もともとパレスチナにおりましたけども、今イスラエルにおりましたけれども、紀元前5世紀ぐらいから、戦争とか商売とかいろんな理由でですね、そのパレスチナを離れてアジアでありヨーロッパでありアフリカでありいろんなところにこう散らばっていきました。ディアスポラと呼ばれている、離散したユダヤ人と言われてますけれども、でこういう人たちがですね、 それぞれ行った先々で、もうバラバラに個別に生きてたわけじゃなくて、そのユダヤ人は行った町々でグループを作ったんですね。で、彼らはやはり独特のユダヤ教といいますか宗教を持っておりました。で、食べてはいけないものがあったり、土曜日は安息日として休まなきゃいけなかったりですね、そして旧約聖書を学ばなきゃいけなかったり、いろいろこう宗教的な理由があって、その町々でその自然に集まるようになったんですね。で、やがてその集まるための場所が作られていく。このユダヤ人の集まりであり、その集まった場所をシナゴグと呼ぶようになったんです。いつからそう呼ぶようになったかということは分かっておりません。多分紀元前3世紀ぐらいかなと思うんですけどもね。でも世界中でこのシナゴグというものがありますけれども、で、このシナゴグを元にして実は教会が生まれてくるわけですね。でもこれは単にこの真似をしたわけではないですし、そこから分裂したわけではないということは今からお話ししたいと思うんですけれども、私たちが教会と呼んでおりますものは、ギリシャ語ではエクレシアと呼ばれております。エクレシアというのがこれが本来の言葉ですね。なんか美味しそうなお菓子みたいな名前ですけども、エクレシアですね。エクレアではあります。エクレシアで、エクレシアはエクという言葉とカレオという言葉が、の合成語です。エク、カレオ。エクというのは英語でいうとこのフロムにあたります。どこどこからとか、何々からとかですね。こういうやつ、からってやつですね。で、カレオというのは英語でいうコールでして、呼ぶというんですね。呼ぶ。カレオ。ちょっとカレオを呼べってですね。そうやって覚えたんですけども、この、で、どこどこから、呼ぶという意味で、呼び出されたものの集まりという意味なんですね。エクレシアというのは。で、なぜ日本語では教会というんでしょうかね。教って教えるっていう言葉を使いますよね。もともとはエクレシアですから、これは単に集まりとか集会とかっていう意味なんですね。で、これも本当に正確なところはわからないんですけれども、明治時代にプロテスタントの宣教者がやってきて、信じる人たちの集まりができてですね、建物ができて、でこれを、アメリカ人はチャーチと呼んだわけですね。でも日本人はチャーチって分かりませんし、で聖書の中にこうチャーチが出てくるわけですが、これ何て訳すかと、でいろいろ教えてくれるところなんですね。だったんです。明治時代は英語を教えてくれたり西洋文化を教えてくれたりしたので、教える集まりということで教会と呼んだらしいです。多分 100% かどうか分かりませんが、でもそういうふうに考えられるんですね。で今はキリスト教以外の宗教の建物とか集まりとかでも教会という言葉を使いますが、もっぱらやはりこれキリスト教に使われる言葉ですね。でしかしこれはもともとはエクレシアなんですね。エクレシア、だから、エクレシアという言葉で言ってもよかったかと思うんですね。今だったら多分これは訳さなかったと思います。今は外来語っていうのは下手に日本語にしないですよね。カタカナのまま使いますけれども、コンピューター用語なんか全部そうですよね。ほとんどそのまんまカタカナのまま使いますよね。コンピューター、ハードディスク、メモリーとかマウスとかですね、ディスプレイとかね。あれ日本語に訳したら変ですよ。コンピューターですね、集合演算機ですか。メモリー、記憶装置、ハードディスク、硬い皿とかですね、マウス、ネズミですからね、モニターとかね、 受造記とかですね。だから今は全部それカタカナそのままいきますけれども、だから今もしキリスト教がやってきたらキリスト教カタカナ教になってほしいますね。エクレシアとかね、救いというのもまあ訳したかな。恵みは多分訳さなかったでしょうね。カリスだったと思いますね。愛もね、愛と訳さなかったと思います。アガペーだったと思います。神も訳してないと思いますね。日本語の神と聖書の神は違いますから、ね、だからヤーウェであったかもしれないし、なんか他の呼び方になったと思いますね。ただまあ明治時代はその漢字にできるだけ置き換えたので、エクレシアは教会と訳したわけですね。でこのエクレシアってギリシャ語ではエクレシアなんですが、実はその元がまだあります。その元はヘブライ語のカハルという言葉です。カハルで、旧約聖書、あの出エジプト記というところがありますね。エジプトにずっと、まあ、何百年かいて、まあ、奴隷になっていたユダヤ人がそこからこのモーセによって出てきました。でその出てきて、荒野でこう旅をしていくわけですけれども、その時に何かで集められる、この集まりのことをカハルと呼んでるんです。あるいはその集団全体のことをカハルと呼んでます。カハルで、今日はカハルだからとか、カハルに対してモーセは言ったとかですね、そんな感じなんです。で70人訳聖書というですね、このヘブライ語の聖書をギリシャ語に訳した本があります。そのギリシャ語に訳したか、この70人訳聖書にはこのカハルがエクレシアと訳されてるんですね。だからこの教会が教会誕生ですか、そのキリストの福音が伝えられるようになって信じる人たちの集まりができていきましたよね。その時にこの集まりのことを旧約聖書のカハル、あるいはギリシャ語ではこれをエクレシアと訳してますけれども、エクレシアを使ってこれをエクレシアと呼ぶようになったんです。だから神に呼び出されたものという意味でこのエクレシアという言葉が使われ始めたんですね。キリストを信じて神に呼び出されたもの、だから彼らのことをエクレシアと呼ぶ。でなぜエクレシアと呼んだかというと、それはさっきも言いましたように、もともともう一つ神の集まりという言葉があったんですね。それがシナゴグなんです。シナゴグというのはギリシャ語ですけれども、これはスンとアゴーという言葉の合成語でして、スンは共にという言葉ですね。ギリシャ語の英語でいうところのウィズです。アゴーは行くですね。スン、アゴーで一緒に行こうと。で寄せ集められた者たちとか一緒に行く人たちとかですね、そういうような意味なんですけども、これもやっぱり集まりを意味します。集合体とか、回収とかグループを意味するんですけれども、旧約聖書においてはこれはエダー、ヘブライ語ではエダーと言います。でこのエダーの方はですね、さっきのカハルとの違いはどこにあるかというと、このここにもありますけれども、宗教的な祭儀とか律法とかのを中心とした共同体、つまり律法を守っている人たちとか、お祭りのために集まってきた人たちとかっていうの時にエダーという言葉が使われます。でこのエダーを72訳聖書ではシナゴグと訳しているんです。混乱してきましたか？大丈夫ですね、大丈夫ですね、つまりエダーがシナゴグで、でユダヤ人が世界中に散らばっていっていろんな町々で集まりを作った時に、この旧約聖書のエダー、すなわちシナゴグを自分たちの集まりの名前として呼んだわけです。自分たちはあのモーセがアロノにいた時に祭儀の時に集まったあの集まりと同じだから、今自分たちは、言ってみれば世界のアラノにいる、世界のアレノにいるユダヤ人のグループだから、自分たちはエダーなんだ、シナゴグなんだと言って自分たちのことをシナゴグと呼んだんです。でパウロはこのシナゴグを中心に福音を伝えてきました。ユダヤ人たちがおりましたし、聖書がありましたし、誠の神のことを知っておりましたから。でもそこでは受け入れられなかったですね。前もお話したようにシナゴグで一生懸命パウロが話をしてもユダヤ人は全然信じなかった、ほとんどの人は受け入れなかった。でもその代わりにそこに集まっていた異邦人たちはこれをすんなり信じてクリスチャンになっていく。もともとシナゴグがあったわけですから、そこから生まれた新しいグループ、これを何と呼ぶか。 ニューシナゴグ、なんか変な古い喫茶店みたいな名前ですけど、これを旧約聖書にエダーと一緒にですね、よく使われている集まりの言葉、エクレシアがあるじゃないか。エクレシアと呼ぼう。あっちはシナゴグで、うちらはエクレシアだと。まあ、いつからか誰からか分かりませんけれども、そういうふうに呼び始めたのことが、この教会という言葉の語源であります。でしかしですね、このエクレシアというのは、単にその自分たちはシナゴグじゃないという意味でそう呼んだのではありません。これにはもっと深い意味があるんですね。ガラテヤ書の3章29節にパウロが、あなた方はもしキリストのものだとするなら、取りも直さずアブラハムの子孫であり約束による相続人ですと言っています。あなた方もしキリストのものだとするならば、問いもなさずアブラハムの子孫であり約束による相続人です。まあ、この言葉を理解するためにちょっと前提の知識が必要ですけれども、ユダヤ人のずーっと遡るとですね、一番最初の人はアブラハムという人だったんです。アブラムですけど、アブラハム、このアブラハムに対して神様は、もう紀元前2000何百年の頃ですけれども、あなたとあなたの子孫を通して私はこの世界中の人たちを祝福すると約束をされたんですね。でアブラハムの子孫たちは、自分たちは神から特別に選ばれた民族だということで、このユダヤ人たちはこの自分たちのことを特別に選ばれた民族だとずっと信じておりました。そして、彼らは世界中どこに行ってもこの神の教えを守ってですね、シナゴグを作っていったわけです。しかし、今から2000年前にこのユダヤ人の中からイエス・キリストがお生まれになって、そしてこのキリストの十字架を通してですね、十字架によってこの神の祝福、ユダヤ人にだけ与えられていた祝福が、ユダヤ人以外の異邦人にも、私たちを含めて世界の人にこの分け与えられるようになったわけです。で、そういう意味でパウロは、自分たちはその DNA というか遺伝子においてはアブラハムとは関係ないかもしれないけど、でもキリストにおいては、つまり霊の DNA においては、遺伝子においては私たちはアブラハムの子孫だと。つまり神の祝福の系譜の中に入れられている、だから神、約束の相続人だと、神様から約束されているこの世界を、そしてこの永遠の世界を相続するものなんだと、こう言ったんですね。またローマ書の11章の17節には、ある枝が折り取られ、野生のオリーブであるあなたがその代わりに接ぎ木され、根から豊かな養分を受けるようになったとあります。最近オリーブが、流行ってるそうですね。うちの家内が、オリーブを植えたいと言ってですね、この間から見に行くんですけどね、結構高いですね。であんまり見てくれるのいい木じゃないですね。流行ってるほどの木でもないと思うんですけど、高いですね。こんなちっちゃいでも3000円ぐらいです。もし枯れたらどうするんやっていう話で、また枯らすんかみたいな話でですね、またそこで喧嘩が始まるわけですけど、なかなかああいうものはね、育たないですね。実がなるのは難しい。必ず種類の違うものを2本植えないと実がならないとか、1本でも枯らすのに2本は育つわけがないと私ここまで思ってるわけですけども、まあどっかで見つけたらそういうことがあったので、まあ、元気に育ってくれればと思いますが、ここでパウロが言っているのは、そのオリーブ、もともとのオリーブはユダヤ人のことなんですね。でその枝が折られて、そして野生のオリーブが移植されたと。正統派のオリーブはユダヤ人、そこに異邦人が接ぎ木されて、そして根からの養分をもらって、そこに実をつけるようになったんだと。だから私たちクリスチャンというか、その異邦人でありながらもキリストによって救われた者たちは、まあユダヤ人のおかげでというか、そのユダヤ人の流れの中で今新たなこの葉を広げ、実を結ぶようになった。でも残念ながらユダヤ人はこの本当は彼らに与えられていた本当の祝福をですね、拒否してしまったんですね。彼らはまあ、今でももちろんユダヤ人でクリスチャンの人もおりますけれども、非常に少ないですね。 せっかく神様が与えられたこの救いのチャンスをユダヤ人は今は拒んでいる人が圧倒的に多いようですけれども、しかし異邦人の中では異邦人はここ接ぎ木された異邦人の方がどんどんどんどん大きくなったんですね。根っこのユダヤ人よりも、もう接ぎ木されたユダヤ人の方が、もう異邦人のクリスチャンの方が、つまり例のアブラハムの方が今世界的に広がっているわけです。まあ、つまりそのシナゴグから始まったんですけれども、そのシナゴグを経由してその神の集まり、新しい神の集まり、エクレシアが生まれたんだと。で、本来ならばシナゴグはエクレシアの一部でなきゃいけないんですけれども、今はまあ別々になってますね。ユダヤ人はユダヤ人として礼拝し、クリスチャンはクリスチャンとして礼拝してますけれども、やがてこれは一つにならなければならないわけですが、まあ、そういう意味で、エクレシア教会というのは、シナゴグを根とし、今このキリストのによって、この世界に与えられている神の改宗であるということが言えるわけです。で、またこの教会は、この後のことはよくお話ししていることですけれども、キリストを頭としている。エフェソの手紙一章の22節に、神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会の頭はキリストである。イエス・キリストが頭である。まあ脳ですね。その、まあ、パウロの時代に脳とか脳みそとか頭脳とかという考えがあったかどうかわかりませんけれども、まあ、そういうイメージだと思います。頭である。そして教会はその体である。教会はキリストの体であると聖書に何回も出てまいります。教会はキリストの体である。そして全てにおいて全てを満たしている方の満ちておられる場である。キリストはあくまでも頭ですから、脳ですから、ここで考えて指示を出します。その指示を受けて実際に動くのが教会ですね。この私たちの教会もそうですし、世界中の教会、また全体と言ってもいいでしょうけれども、これがキリストの指示によって、監督によって、教えによって、愛によって育ち導かれていくわけです。脳だけでは何もできないですね。どんな優秀な脳でもその脳だけでは何もしません。でも体があればその脳は体を動かす。また逆にどんなに優秀な体があっても脳がなければまさに脳なしで何もしませんから、この教会はキリストを頭とし、キリストを頭脳として、キリストの指示によって動いている集まりである。イエス・キリストが直接動かないで、私たちを用いてそのキリストの意思を実行してくださっている。それが教会だということです。そしてまた同時に、教会は私たちが成長するために与えられた場であるということです。このエフェソの4章の16節はよく読む言葉ですけれども、キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられて行くのですと。イエス・キリストを信じた人たちは教会の一員として、それぞれに与えられた賜物、能力というか、そのできることと言ってみるでしょうかね。それぞれができることを発揮して、この教会を形作っていきます。だからイエス・キリストを信じた人たちはキリストの個人的な弟子であると同時に、この教会の一つ一つが、一人一人がですね、この教会の機関なんですね、部分なんです。そしてここにその補い合ってとありますけれども、それぞれはそのできることは限られてますけれども、これ補い合うことによって教会全体が機能していく。みんなが同じことをやるわけではないですね。それぞれに違うことをやるわけですけれども、しかしそれがこう助け合って補い合っていく。で、その頭はキリストでありますけれども、お互いに補い合っていくということ、また節々が結び合わされていくということのためには、ここに連携がなきゃいけませんし、助け合いがなきゃいけませんし、また許し合いがなければ、つまりこのお互いの機関がうまく全体がバランスよく動いていくためにはですね、愛がなければならないですね。 で愛というのはこの教会において一番発揮されなければいけないことです。まあ、人間の体で言えばですね、血液ですね、血です。これは愛ですね。人間の体にその血液が流れていて、そしてその血液を通して、それぞれの器官が生かされて、いるようにですね、私たち一人一人もそのキリストの愛によって生かされて、そしてお互いに許し合い、また認め合い、助け合いながら、そして全体が成長していく。だからキリストを頭として、この地上でキリストの意思を実行する場所であるとともに、ここに属することによってそれぞれが与えられた力を発揮して、そして助け合いながら成長していく。これが教会である、エクレシアである。そういうことがこの福音を伝えた最初の時からもう企画されていたというか考えられていたんですね。ただなんとなくイエス・キリストを信じて救われましてよかったですね、はい、じゃあもうあなたは天国行けますからって反抗されて、あとは勝手に行きなさいということではないということです。救われたらそれは教会の枝として加えられていく、教会の部分として加えられて、それぞれがその与えられた賜物にふさわしくお互いに使い合っていかなければ、それぞれも成長しないし、教会全体としても成長しない、そういう仕組みが最初からできてるんですね。これはすごいことだと思います。その変な組織とかですね、グループとか、そういうようなもう理屈を超えてですね、まあ、あるいはそのあらゆる組織論の、これはまあ、見本となるものと言ってもいいかもしれませんけれども、パウロは一人で世界中を駆け巡って福音を伝えましたけれども、しかし彼の中にはいつも教会というものが意識の中にあって、それぞれの教会であり、また信じる全ての人たちがその教会の中で成長していってほしい、またその教会がそれによって成長してほしい、まあ、当然そこにはですね、ぶつかり合いがあったり、意見の違いがあったり、分裂があったり、問題があったりするんですね。それは教会というところです。理想郷では全然ないわけですね。人間の体はまあ理想的なバランスができてますけれども、でも教会はその理想的なバランスを目指してはいきますが、最初からそういうわけにはいかないですね。最初からみんなもう手であり目であり口であり爪であり足であり胃であり腸である人がいてですね、教会に期待して洗礼を受けて、この間由美太君の洗礼を受けましたけども、洗礼を受けた瞬間にあなたは腸とかですね、これ出ればですね簡単なんですけれども、そうではないわけですね。それぞれ違いがある。でそれはやっぱりそれぞれ神様が、その教会において、でもこの教会の中で信仰生活を送っていく中で、役割を与えられる。そしてその役割に応じて使えていく、お互いに助け合っていく、その時に、それぞれは成長していくし、教会全体は成長していくと、そういうグループであるということですね。最後にこの、まあ、今こうして世界中でですね、教会が誕生しまた成長しております。まあ、残念ながら日本の教会は、ちょっと世界に取り残されてしまってですね、もう息絶え絶えみたいな感じなんですけども、お隣の韓国ではですね、まあ、実に大木になりまして、もうなんか、まあ、この間向こうの大きな教会の先生とお会いすることがあったんですけど、もう韓国は教会とクリスチャンが増えすぎて困っていると言ってましたね。もう多すぎて、逆にその教会同士でそのなんかこうせめぎ合いじゃないですけどね、もうだから今度は世界に、韓国から世界に福音を伝えていかないと、もう教会同士で人の取り合いみたいになっているので、だから今韓国のクリスチャン人口はもうあまり増えないそうです。もう多くなりすぎてですね、4割とか、まあ、そのうち今全部になるかどうか分かりませんけれども、なんで韓国の教会はそんなに大きく成長したのに日本の教会は、ドライフラワーみたいになっちゃったかなと思いますが、もちろん、それは時があることですし、 教会は生きてますから、これからもっともっと今は確かに試練の時かもしれませんけれども、必ず、教会がこの日本においても大きな木になっていくことを私は確信しておりますが、そのためにはですね、やはりこの教会がこの今の時代にあって果たさなきゃいけない役割があるんですね。その役割をちゃんと果たしていかなければならない。それは第一番目にこのテモテの手紙の中にありますけれども、神の家とは真理の柱であり土台である生ける神の教会ですと。で、教会というのはこの真理の柱であり土台でなければならない、正しく生きていくための土台でなければならないということですね。今非常に価値観が多様化して、もう混沌とした時代になってます。ますますこの傾向は甚だしくなっていくでしょう。ですから人々は今からどうやって生きていけばいいのか、何を信じればいいのか、何に向かっていけばいいのか、何を土台にすればいいのかということがわからない時代になってます。ただただもう頼るは金ですよね。金だけです。金以外のものは頼りにならんという時代。そういう中にあって教会はですね、唯一変わることのない、2000年間変わることのないこの真理を持った集まりですね。だからここに所属を、ここには教会には真理がある。永遠に変わることがない世界に通用する真理がある。この教会でに属していることによって私たちはどんな世の中が変わろうと、激しく揺れ動こうと、動くことがない。この土台でなければならないということですね。これは教会の役割です。だから教会がこの世の中の教えや考え方と一緒に揺れ動いてたらですね、何の意味もないですね。で、頑固にこの聖書の真理に根ざしていかなければならない。そしてもちろんそれは教会に所属する一人一人がそうでなければなりません。また教会は祈り合い使い合う場でなければなりません。これはパウロの言葉はなくペトロの言葉ですけれども、あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使えなさいと、互いに使えなさいと、まあ、これは互いに使いなさいとか使え合いなさいという言葉はもう新約聖書に至るところに見受けられる言葉ですね。そしてイエス・キリスト自身が、十字架に使われる前の晩に自ら弟子の足を洗って、あなた方も互いに使え合いなさいと言われました。で、教会というところは互いに使え合う場ですね。それぞれが自分のやりたいことというか自分の目的を遂行するために集まっているところじゃありません。お互いに使え合うためにここに集まっている。お互いに祈り合うために、お互いにケアするためにここに集まっている。まあ、今小林さんホスピスに入られてですね、本当に病気の方は進んで、おりますので、もはや意識のない状態が続いておりますけれども、本当にいろんな方がですね、もう毎日のように、小林さんのお見舞いに、行ってくださっている、もう病院の人が驚くほどですね、その教会の人がいつも小林さんや、また看病しているご主人やエリちゃんの励ましに行っている。これは本当に素晴らしいことですね。教会だからこそですね。教会にいなかったらそういうことは起こらないです。教会の良さですね。だからいろんな、人生の中には、いいこともあれば悪いこともあるし、大変なこともあります。でもそれぞれがですね、お互いの人生にある意味こう踏み込んでるわけですね。そして踏み込みながら助け合っていく、励まし合っていく、それはまさに使い合ってるということだと思います。ですから、あなたはあなた、私は私ということだとですね、この先ほど言いましたように、お互いに補い合って結び合っていくということにはならないんですね。だからこの教会というところはおせっかいなところじゃなければいけないんですね。 なんとなく映画を見に来ているような雰囲気、この場所がですね、まあ、私が映画スターということじゃないですよ。その、なんとなくこう皆さんがお客さんで私が喋る人みたいな感じですけど、これはもう全然もうこの説教している時だけのことですから、本来は皆が同じように互いに向かい合って使い合っていく場所、おせっかいをし合うところですね。だからで世の中はもっとその逆行してますね。お互いにもうおせっかいしない、構わない、ね、勝手に稼いで勝手に食って、勝手に生きて何が悪いみたいなですね、今日本の世帯というんですか、何人が一つの世帯になっているかというですね、どんどんどんどん一人世帯が増えてるんですね。かつてはもう5人以上の世帯が普通だったんですけど、4人になり3人になり2人になり今1人、そのうちほとんどみんな1人世帯、ね、夫婦なのに世帯が別とかですね、そんな時代になって、そういうそのなんかこう干渉されないことのは居心地がいいように言ってますけど、それ大きな間違いですよこれはね。干渉し合うときに人間は成長するんだと。そして本当に助けてほしいときに、私たちは誰か必ずそばにいて助けてくれる人がいるという安心感がなければですね、人生を生きていくことはできないはずなんです。それが教会ですから。神様はそのことを考えて教会をお作りになったんです。イエス・キリストを信じる人たちは信じて、ただ信じたら永遠の国に、神様の国に導かれて、あ、それでよかったねということでいいわけですけど、そうじゃないわけですね。必ず教会に属しなさい。そして教会の中でそれぞれが賜物を生かして働いて、そして互いに使い合いなさい。その使い合うときにお互いは成長していくんだと。おせっかいな場所ですね、教会は。もっともっとおせっかいになってください。まだおせっかいが過ぎて困るというクレームは私のところに来たことはありませんので、先生あの人はおせっかいすぎるのでちょっとやめさせてくれと言われるように、まあ多分そういうことはないと思いますからね。それぐらいにお互いにお互いのことをケアし、また使い合う、それこそが本当の教会だと思いますし、そうでなければこの教会はこの世界に対して役割を果たせないです。どんどん個人主義が進んで、まさにこの自己中心というよりも自我中心のですね、自己目的、自我目的的な社会の中にあって、いや私の目的は私にはありませんと。私の目的は誰かに使えることです。教会に使えることです。そういうことをこう言えるところでなければなりません。そして最後にこのエフェソの一章の十節に、時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられますという言葉があるんですが、まあ、パウロの、まあ、少し予言めいた言葉ですけれども、世界はこの最後の時にこの教会、キリストを頭として、一つになると、つまり教会において一つになるというふうに予言しているんですね。でまあ、今グローバル化という言葉がありますけれども、今世界をグローバル化しているのは何かというとお金ですよね。お金が世界を一つにしています。だからこれ一つにしているわけではなくて、ただ一緒にお金の競争を始しているだけですね。だからそのボーダーレスとか国境がない時代とか言われてますけれども、結局は個人でその金の取り合いの喧嘩をしているだけです。本当の意味で今日世界が一つになるためには、この教会がその役割を果たさなければなりません。感謝のことに教会ということにおいては、アフリカであろうとアジアであろうとアメリカであろうとヨーロッパであろうと、私たちは一つなんですね。どうぞ外国に行って教会を訪ねてみてください。決して、何しに来たとは言われませんね。ああそうですか、日本の教会の方ですかですね。ああ兄弟姉妹と言ってですね、みんなお互いに喜んで受け入れ合うことができる。まあ、この教会はその世界のいろんな方が来て礼拝を守っておりますけれども、まあ、それは一つのサンプルかもしれませんね。でもやがてはこの世界がキリストを頭として一つとなっていく、 そのために私たちはそれぞれの教会がキリストの体にふさわしく成長して、そして教会同士が連携していくと、素晴らしいでしょうね。世界中の人たちがこの指導に介して頭のキリストを賛美していく、お互いに、許し合って、そして愛によって一つにされていく、そういうこの時がやってくる。その時を夢見ながらですね、私たちはこの私たちの教会、この御嶽の教会において、神の御言葉に基づいてですね、教会を作っていく、これからも成長していく教会でありたいと思っています。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。今日は教会についてまた学ぶことができましたことをありがとうございます。パウロは全世界でキリストのことを伝えましたけれども、信仰を持った者は教会の一員である、神の相続人となってキリストの体を形成していく、そして一人一人が与えられた賜物を生かして互いに使い合っていく、そのことがやがて世界を一つにしていくんだと、そのように語りました。私たちが今こうして教会に連なっていることを本当に感謝をいたします。ますますこの教会が神様の思いにかなって成長していくことができますように、また一人一人が教会の枝として、機関として与えられた賜物を生かして使い合っていくことができますように、またこの世の中がますます混沌とし混乱していく中にあって、教会は決して揺るがない、そして本当の人間の生き方をここで知ることができる、また神の祝福を受けることができる、その場として人々にこの教会の存在を知らしめていくことができますように、また胸を張って御嶽の教会の私はクリスチャンですと言えるような教会としてさらに成長していくことができますように、またお一人お一人一人上に神様からの豊かな祝福をお与えください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。どうぞ皆さんご起立ください。主イエスに委ねを賛美しましょう。
主イエスに委ねよ、栄光は十字架にあり、勝利に道越え合わせよ、力と希望は主イエスに、主イエスに委ねよ、栄光は十字架にあり、勝利に道越え合わせよ、力と希望は主イエスに、力と希望は主イエスに。
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ子稲川区は我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、死なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この群れに集う愛する方々と共に豊かに限りなくありますように。アーメン。ようこそおいでくださいました。今日の礼拝はこれで終わります。どうぞ周りの方々とご挨拶させてください。